聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第28章16節から20節、新約聖書59ページです。マタイによる福音書第28章16節から20節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスの指示された山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。今朝礼拝の前に、少しの距離でしたけれども、明るい春の日差しの中を、春が来たなと思いながら歩いたことでありました。その時に、主がよみがえられたのはこういう季節だったんだと、そんなふうに味わっておりましたら、ふと私の中に一つの思いが芽生えました。主イエスが向こうからやってこられて、すれ違ったら一体どうしようか、一体どう私思うだろうか。しかしこれが根拠のない空想ではありませんで、教会が寄って立っている、歴史の事実、そう言った方が良いでしょう。そう考える以外に、教会がここに存在しているということはありえないことです。ですから、マタイの福音書をその今日開きたところのちょっと前読みますと、この女性たちが墓から帰ってくるときに、主イエスが前にお立ちになって、おはようって言ったと、今回そういう訳になっていますが、そういうことが実は教会の礎なんです。何度も思い起こす言葉ですけれども、そういう主イエスの大きさ、とんでもない大きさを語る言葉、ある黙想集の中で読んだ言葉でしたが、忘れません。あの天地を創造なさった主が歩いておられる。しかしその地面は割れずに済んだ。それは恵みだ。そうです。私たちの主イエス・キリストは天地万有の創造者の一人子です。この方によって全てはできたんだと新約聖書の中で何回も語られる方、その大きさを私たちは本当に受け止めきれているだろうか。私は夜外に出るたびに夜空を必ずと言っていいほど仰ぎます。それはなぜかっていうと、天気はどうかなと思いながら外は空を見ると、星が出ていたり月が出ていたりするのを見ますと、晴れているんだと思いながら、しかしそう思った途端にこの頃急に怖くなることがあるんです。宇宙空間にむき出しの地球だ。日中ですと青空に隠されていて、そんなことはあまり考えないんですけれども、遠い星を見ますときに、宇宙空間にむき出しに我々は出ているんだっていう思いがする。YouTube のおすすめに、時々宇宙論に関するおすすめが出てくることがあります。私が時々見るもんですから、いよいよもってそういうおすすめが出てくるわけですけれども。中には怪しい眉唾ものもあるので、そうしたものは避けますけれども、この頃、よくおすすめ出てくるのは、マルチバース論っていうものです。マルチバース論っていうのは、多くの宇宙っていう、そういう意味合いを持った言葉で、ユニバースっていうのは宇宙っていうことを表す一つの英語ですけれども、それは まあ、ユニというのは一つということですよね。大きな宇宙がすべてのものを一つに覆っている、そういう宇宙っていうものを考える考え方に対して、マルチバースっていうのは、いや、その実は我々がユニバースと思っている、それがただ一つだなんて思っているけれども、実はそうじゃなくって、宇宙っていうのは他にもたくさんあるんだと、そういうふうに、まあ、科学者たちが真面目に、そう、ずいぶん多くの科学者が真面目にそう語ります。そうしますと、夜空の果てを、まあ、極めない宇宙があって、その極めない果てがそこにあると思うだけでもなんとなく落ち着かない気分になりますけれども、仮にその果てを我々が知ったとしても、その果てすら果てでないかもしれないなんていうふうに思いますと、なんかクラクラするような、めまいがするような思いをしながら夜空を見上げて、そしてもう家の中に入ろうと思ってすごすごと入るというようなことを、まあ、繰り返すのです。それらすべてを見捨てに収めたも神、そしてその一人子イエス、我々はそういう大きさを知っているでしょうか。クリスマスに祝う馬小屋に寝かされた赤子のイエス、それにあまりにも我々の思いは奪われすぎるのかもしれない。もちろんそのことも大切ですが、同時にこのお方はやがて墓の中から出てこられたお方でもある。天地万有の神の御子であるからこそ、地球上に起きた一つの死を覆されたのです。死の傷を命で、あるいは虚無を存在で巻き返された。今日の言葉で言えば、天と地の権能の一切を授かっている。天も地もその権能の一切を授かっている。そのすべての力をその手中に収めておられるお方が、墓から出てこられた主イエス、いや、実は主イエスはそういうお方だった。それほどの大きなお方として我々はこのイエスを知っているだろうか。そう思うのです。弟子たちはどうも戸惑います、疑います。弟子たちは永遠なる天と有限の地の狭間に立って、自分のこの地の上で目の前に生じた有限ならざる世界を目の当たりにしてたじろぐしかなかった。それが疑いであります。永遠なる天と申し上げました。永遠というのはひらがなで書いたら 4文字で言い表せるもので、言葉ってのは大したもんで、永遠って言ったらもうすべてのすべての永遠という言葉で言い表した気分になります。しかし永遠という言葉は簡単に発音することはできても、まことに実感のない言葉です。ある、まあ、長く泊まりがけの セミナーの中で、そのセミナーも確かその死と蘇りということに集中した黙想を重ねた、セミナーでありましたけれども、そこでみんなが黙想を書いて、それを発表し合い、説教を書いて発表し合った。そのみんなの黙想と説教の中に永遠という言葉がいくらでも出てきたんです。その時にその主催をなさっている実践神学者の権威の方ですけれども、この方が、あなた方は永遠という言葉を言ったら何か言えたような気になるだろうけれども、しかし気をつけて使った方が良いっておっしゃいました。それはほとんど伝わらない。確かにその通りで、弟子たちは天の永遠を持ち込まれた主イエスのこの前で、その永遠の命がそこに赤々と、照っている。その前で、この蘇りの御子をよく受け止めることができなかった。こう書いてあります。もう一度読みますが、17節。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。 ここにはきっぱりと人が二つに分かれた、ひれ伏す人と疑う人に分かれたっていうような話ではないでしょう。疑ったからもうひれ伏さないなんて人がいたって話でもないでしょう。言ってみれば中にはひれ伏しながら、しかし心の底に拭いきれない疑いを持った、一体どういうことだろうかと我々はいぶかるばかりですけれども、しかしそうかもしれない。目の前によみがえりの主イエスをご覧に見ながら弟子たちが疑った。この疑う者もいたっていうのは複数形です。たった一人が疑ったんじゃないんです。疑うならばあのトマスだろうなんて我々が想像しますけど、そうじゃないっていう、たくさんの人が中には疑ったと、そういうふうにこう考えることもできるかもしれませんけれども、そう考えますとひれ伏しながら、つまり礼拝しながら疑ったという、そういうことでしょう。これは我々の現実かもしれません。我々は礼拝しながら、もう一点の曇りもなく神を信ずることができるか。よみがえりなんてことは言われて、そのよみがえりも、はい、わかりました、それを信じましょうなんて言えるかっていうと、そうじゃない。よみがえりの主イエスの前に出ながら、いつも我々どっかで疑っている。それは天と地の一切の権能、そう言われますけれども、天の権能が地にやってきたと言ってもいいでしょう。しかしその地にやってきた、目の前で展開された、その天の永遠の権能が地で自分の目の前に表されたときに、それを信じることができなかった。あまりにも地の重みに支配されているから、そう言ってよいでしょう。先週ちょっとまあ腰の痛み、もともと腰痛持ちですので腰の痛みがあることがありますが、季節柄というんでしょうか、ちょっと腰の痛みが出ておりまして、そして先週は出かけることもありましたから、荷物を作らなくちゃいけない。荷物を作るときには前かがみになるもので、ですから腰の痛みはちょっと辛いななんて思いながら、隣にいた妻に冗談交じりに、ああ重力なんてなければよいのになんて、そう言いました。そう言っておきながら、なんてバカなことを自分は口に走るんだろうと思いながら、改めてこう思うんです。地球が存在してこの方、一日たりとも重力のなかった日はないんだ。そうです。それぐらい我々は引っ張られるものがある、この地の現実に。この地が私たちを引っ張る力っていうのは、私たちの思いを支配します。この有限の世界に張り付くほかなく私たちは生きています。無限の世界や永遠の命があるというのは話としてはよくわかる。しかしそれが私たちの思いや生き方を支配するものとはならない。そうじゃないでしょうか。永遠っていうのは言うことはできたとしても、じゃあ永遠というものとあなたはどう関わるんだ、あなたはその永遠に向けてどう生きてるんだと、そう問われたときに、我々は希望を持って永遠を生きていますというのは、そう語ることはできません。あるいは信仰者だからといってそのことをやすやすと語ることもできません。このことは実は我々にかかっているのではない。神にかかっていることです。しかし我々はそのことを忘れて、なんとか飲みにくい何かを飲むように死を飲み込んで、なんとか生きようとする。死ぬ我々はしょうがないことだ。いや、来世というものがあるかもしれない。だから、まあ死を飲み込んで生きようじゃないかなんて、そういう生き方をする。就活っていう言葉、就職活動に絡めて軽妙な言い方でそういうふうに言われます。就職活動の場合の就活は、就活の 2次の漢字を4次に広げて言うことができますが、我々の終わりの活動って書く就活は、あれなんて言うんでしょうか。終末活動なんでしょうか。それよくわかりませんけれども、そう考えますと、我々は我々の終末を自分の活動で支えることができるかと、そう考えますと それはそんなに簡単なことじゃないというふうに思いますけれども、就活なんていう響きの良い言葉で軽妙に言って、そしてなんとか死をなじませようとする、そういうことかもしれません。よみがえりの死の足元でさえよみがえりを疑ったのですから、私たちはどこかで地にやってきた天の権威を受け止め損ねて生きる、信仰者であってもそういうことはあるんじゃないだろうかと思うのです。その弟子たちにもう一度言いますが、17節、そしてイエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいた。18節、イエスは近寄ってきて言われた。なんと幸いなことでしょう。疑いに向けて主イエスの側から近づいておられる。疑いと信仰は別物ではありません。疑いと信仰は同居いたします。主がその疑いに近づいてくださるゆえに、疑いと信仰は同居します。信仰というのは我々の一人相撲ではありません。信仰というのは神がお与えくださるものです。神がどうやってお与えくださるのか、疑いに主イエスの側から近づいてきてくださって、そしてその疑いの中に信仰を授けてくださる、そうした姿がここにありありと見て取ることが許されます。弟子たちは疑った、疑う者もいた、しかし主は近づいてこられた。弟子たちは本当は信じたかったのでしょう。復活なんてあるものかと、見ろキリストは死んだじゃないかと高笑いするような思いではありません。主を礼拝しながら疑っている、信じたいからです。奇妙なことでしょうか。いえ、私たちの現実でしょう。信じたいからこそ疑うのです。本当に信じてよいのだろうか、そう疑う。信じたところで結局裏切られるんじゃないだろうか、目に見えない神を信じることなんかできるだろうか、よみがえられた主、そんな荒唐無稽な、そんなことを信じることはできるだろうか。しかしどっかで信じたいと思うからこそ、我々はこの話から離れることができない。申し上げた通り、信仰というのは自分の一人相撲ではありません。この疑いは自分では乗り越えられないのです。どんなに疑いを乗り越えようと思ったって乗り越えることはできない。このことが、ここに書かれてある姿が信仰の原型であります。疑いに主が近づいてきてくださって、初めて乗り越えることができる。一つ申し上げたいのは、信じたいがための疑いというのはもうすでに主の接近の中に置かれています。そのことです。疑いたい、信じたいがための疑いを持っている。そのことはもう信仰に半分足突っ込んでるんです。今日こうして礼拝に出ている。そのこともそうでしょうし、あるいは YouTube で聞いているということもあるでしょう。信じたくなければ拒絶するでしょう。結局見えてる世界が全てだ。そんないい加減な話のところ、自分は出向くものか、そんな言葉に接するものかといって拒絶するでしょうけれども、しかしこうして聞いていること自体が実は主の接近の中にあるんだということに改めて目を開いていただきたい。あなたの疑いは主がお近づきになるところなんです。キリスト者はみんな疑いを過去のこととして曇りなく主を信じている人間というわけではありません。疑 いに近づきたもう死を知っているだけの話です。日課で聖書通読を、時々皆さんが感想を漏らしてくださって、ああ一緒に聖書通読してくださっているのだということは分かって嬉しい思いがしますが、いただく感想の中で少なくないのは、先生もう旧約聖書嫌になっちゃいました、あ本当に読んでくださってるんだなと思って嬉しい思いはするんですけれども、特にパレスチナの紛争と並行して我々はその時事の中で約束の地の獲得の物語を、読んできた、王国が成立していく物語を読んできた。あの吉明の中では言われるのです、主が言われた、彼らを滅ぼし尽くせ。神の愛に反するのではないだろうか。その思いが去りません。牧師が仮にこんなことは神の愛に反するんじゃないかとそう問い詰められたといたしましても、いろいろと長々と説明することはできるでしょうけれども、決してうまい説明にはなりません。うまい答えにはなりません。だから、旧約聖書は嫌だっていう思いを、そんなこと言わないでって言って、こう考えれば旧約聖書もいいもんでしょうなんて、あの箇所だっていい箇所だっていうふうに言えるかっていうと、どうもそうは難しいところがある。しかし同時にそれだからもう旧約聖書を読むのはやめたなんてことにはならないのも事実なんです。長く聖書に親しんでいるキリスト者たちも信仰者たちも驚愕をし疑うんです。しかしその文字を超えて疑いを乗り越えさせてくださる方と出会ってるからこそ、そのお方に引っ張られるようにして、この中に私を生かす命があるということを知りながら聖書を一生懸命読むんです。文字を超えたお方がその文字の向こう側におられる。昨日はここで結婚式がありました。そしてその結婚式の後に披露宴がありました。披露宴の終盤に神父が両親に向けてお書きになった手紙を読み上げて、私も興味深くそれを聞きました。こう言ったんです。お父さんお母さんにはたくさんの感謝がある。手紙で書ける感謝は本当に自分が言いたい感謝の何十分の一、何百分の一でしかない。だからこれからも続く関わりの中で私の言葉と私の行動で感謝を伝えていきたい、そう言いました。あ、いい言葉だなと思いながら聞いてました。言葉の背後には抱えきれない思いを持った人物が立っている。聖書ってのはそれとちょうど同じです。抱えきれない思いを持って立っているお方がこの聖書の背後にはいる。生きておられ疑いを乗り越えさせてくださる聖書の言葉の主として神が立っておられる。それこそ聖書が語る永遠者としての神、その計り知れない神の大きさ豊かさを一度に全てというわけにはいかない。それはそうですけれども、このことだけは確かです。生きたお方が新しい言葉と生きた行為によって、私たちの疑いをきちんと解きながら、その時々に我々にご自身をお示しくださる。そうして疑いすら乗り越えさせてくださる。この生ける方に担われて、我々は疑いを乗り越えるのです。牧師としても信仰をお伝えできるのは、このことしかないと言ってもいいでしょう。神は生きておられて、 あなたが疑っても疑っても、その疑いになお接近してくださる主がおられるのだ。その主を信じてほしい。そういうしかありません。うまい説明はありません。私は両親が牧師で信仰者でしたから、両親が自分に教えてくれた信仰もまさに、まあ、そんな形で私に受け継がれたものだというふうに思うのです。若い頃にいろんなことに悩みを持ちましたときに、大丈夫、神様が生きておられるから、神様が導いてくださる、神様が助けてくださる、そう言われてあまり納得した記憶はないんです。そんなに簡単に言わないでくれよ。俺には俺の気持ちがあるんだ。俺には俺の問いがあるんだ。俺には俺の疑いがあるんだ。神様は一体ここでどうやって働いていてくださるって、そう言うんだ。わからない。そう言って向き合ったのはひたすら聖書です。聖書に教えられたと言うしかありません。しかも聖書をどこでどうやって説得されたのってのはよくわからないんです。苦しみの中で、厳しい経験の中で、本当に支えられた。だから私も伝道者として、牧師として同じふうにしか言うことができない。あなたの疑いを解いてくださる神は生きておられる。こっから先は説明はできない。でも信じてほしい。あなたの疑いを解く神は生きておられる。洗礼自身が実はそうです。ここのところでバプテスマを施せ、父と子と聖霊の名によって、とそういうふうに言われております。でもこの原文はこう訳しても良い言葉です。父と子と聖霊の名に向けて、洗礼を施せ。あるいは、父と子と聖霊の名の中へと洗礼を施せ。神様よろしくお願いしますと言って、父と子と聖霊の名のもとへと、その人をまあ、受け渡していく。まあ、洗礼が投げ込むわけではありませんけれども。しかしそれに近いところがあるでしょう。神様よろしくお願いしますと言って、水の中につけるんです。その時に神様がよし分かった。そうやって引き受けてくださる。いや、我々の信仰はそれ以外ではない。この弟子たちだってそうです。弟子たちだってこの後疑いが解けたかなんていうと、そんなことはない。もちろん復活の証人です。けれどもちょっと怖いことがあると、そこでもう逃げ出すような弟子たちの姿っていうのはやっぱりつきまとうんです。心もとない弟子です。でもその弟子が施す洗礼がどんなに力があったか、神様よろしくお願いしますと言って、その名に向けて、その名の中へとバプテスマを施した。その洗礼を受けた者に近づけに、主イエスが近づかれて、主イエスが疑いを解いてくださって、そして信仰は成り立つ。それが計り知れない大きさとその深さを持ったよみがえりの主を信じる私たちの信仰のありようです。主イエスはこう言われるんです。見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ある人はこのいつもっていう言葉をこう訳します。すべての日々にわたり。原文はそう直訳するとそう訳せる言葉です。すべての日々にわたり、あなたたちと共にいる。ある人はそうはっきり訳します。いい訳だなと思いました。すべての日々。疑いを抱える日もそうです。病を負わされる日もそうでしょう。やがて死を迎える日が来ます。その日もそうです。すべての日において、主は共におられる。しかも私たちの人生においてではないんです。世の終わりまでとそう言われている。世の終わりまで 私たちの人生が始まり、そして終わる、そんなものを大きく大きく包み込むようにして、世の終わりまで、すべての日々において私はあなたと共にいる。だから我々は墓前礼拝をするんです。すべての日、お墓の中に入ってる日も主イエスは共にいる。あなたをよみがえりの命に生かすまでは共にいる。この世の終わりっていうのも、実は強調された終わりっていう言葉が使われておりまして、万事休すの終わりじゃないっていうことは明らかなんです。完成を意味する言葉です。この世が完成するまで、よみがえりの命に完成されるまで、もう死もない、もう虚無もない、病も苦しみも痛みも叫びもない、その世が完成するまで、そのすべての日々において、私はあなたと共にいる。この主に担われた私たちの信仰であります。疑いは去らないでしょう。疑えばよい。神に疑い投げかければよい。作り崩せないほどの確かな土台に我々は支えられながら、このイースターを祝っている。事実、主イエス・キリストはよみがえられたのです。祈りいたします。疑いに揺らぐ心もとない私たちです。一つの出来事に一喜一憂してしまいます。喜びの日もあれば、憂いの日もあります。しかし、そのすべての日々において、見よ、私はあなたと共にいるのだと、そうおっしゃってくださる、主の恵みに支えられている私たちであります。どうか、私たちに近づいてください。私たちの揺れる心に近づいてください。そして、あなたが教えてください。あなたが共にあってください。あなたが説いてください。あなたが私たちの人生を担ってください。主の御名によって祈ります。アーメン。